広報津南、新潟県津南町、2020年12月20日号、ナンバー714。1ページ、表紙、シトラスリボンプロジェクト×津南町。表紙の写真。コロナ禍で、愛媛県の有志グループが生んだ思いやりの気持ちを広めるシトラスリボンプロジェクト。三つの輪は、地域、家庭、職場、学校を表しています。写真の説明。表紙前面に、空と草原を思わせるブルーとグリーン配色を背景にして、両手を重ねた手のひらに、黄緑色のクラフトテープで作られたシトラスリボンがあります。写真終わり。2ページ、シトラスリボンプロジェクト×津南町。左側にシトラスリボンのカット。右側に津南のマークがあります。真ん中には、シトラス・リボン・プロジェクトと英語で書かれています。新型コロナウイルス感染症が拡大する中、全国的に感染された方や濃厚接触者、医療従事者やその家族などが、噂話や心ない言動、差別などにより心に傷を負ったり、住みづらくなったりする事例が出ています。このような中、愛媛県の有志グループ、ちょびっと19プラスによるシトラスリボンプロジェクトが生まれました。このプロジェクトは、愛媛県特産の柑橘にちなみ、シトラス色のリボンや専用のロゴを身につけたり、掲示したりして、ただいま、おかえりと受け入れられる思いやりある気持ちを広めようというものです。津南町はこのプロジェクトの趣旨に賛同し、シトラスリボンプロジェクトを町中に広めていきます。一人でも多くの皆様にご賛同いただき、それぞれの暮らしの場で、ただいま、おかえりと言い合える町になるよう、シトラスリボンの輪を広げていきたいと思います。リボンやロゴで表現する三つの輪は、地域と家庭と職場もしくは学校を示しています。シトラスリボンの作り方。シトラスカラー、柑橘をイメージした色のリボン等を準備します。素材や色はあなたの創意工夫で、その素材で3つの輪を作れば出来上がり、作り方は町ホームページ等を参照してください。シトラスリボンの使い方。シトラスリボンを身につけたり、お家の玄関などに掲示したりしてみてください。温かい言葉とともに送り合うのも良いかもしれません。シトラスリボンプロジェクトについて、下記のシトラスリボンプロジェクト公式ホームページで情報発信されています。https://citrus-ribbon.com/ 津南町役場福祉保健課。3ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、元の遺跡の史跡指定、出土品の重要文化財指定記念、時代の変革期、縄文時代早々期の津南町。6ページ、 保育園レポート3 10ページ津南町の移住定住の取り組みと持続可能な地域14ページ新型コロナウイルス関連情報16ページ新型コロナウイルス感染症対策確定申告住民税申告のお知らせ18ページ焼却資産固定資産税の申告をお忘れなくレギュラーズ12ページ見て知って得をする河原版19ページ地域おこし協力隊だより健康づくりアラカルト20ページ生き生き大好き津南町21ページこんにちは地域包括支援センターです22ページアドアド通信農業の豆知識23ページ農業委員会の窓24ページ広報ライブラリー25ページ津南の文芸26ページ病院祭時期年金コーナー100日運動議会コーナー27ページタップで行こう苗場山麓ジオパーク認定商品28ページナジョモン通信戸籍の窓広報編集室津南町の人口イラストシトラスリボンの3つの輪が示すものイラストの説明几帳結びで作られたシトラスリボンの3つの輪に左から地域家庭職場学校と書かれています。イラスト終わり。町では津南音声訳の会に広報津南の音声訳を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課電話 765-3112 までお問い合わせください。
4から5ページ、特集、元の木遺跡の史跡指定、出土品の重要文化財指定記念。時代の変革期、縄文時代早々期の津南町。令和元年10月16日、津南町元の木遺跡と十日町市、旧中里村、神田沢遺跡が、元の木田沢遺跡群として、国の史跡に指定を受けました。津南中里地域は、旧石器時代から縄文時代への過渡期にあたる縄文時代早々期の遺跡が多く分布している地帯です。本遺跡群が立地する信濃川、清津川の合流点は特に顕著で、遺跡の分布密度は日本一です。また、令和2年9月30日、元の木遺跡出土品、昭和31年、32年調査出土品が国の重要文化財に指定されました。これらを記念して、元の木遺跡と津南町における縄文時代早々期の魅力を紹介します。元の木遺跡近景の写真がついています。元の木遺跡とは、学会を席巻した元の木論争の舞台。昭和31年8月、長岡市立科学博物館の中村幸三郎氏により、宇野木遺跡の発掘調査が行われました。その前後に、地元の郷土史研究家である石沢虎次氏や広田英徳氏らによって、一段上の段丘面の元の木から 戦闘機、石槍が多数採集されました。知らせを受けた芹沢長介氏は、その年の12月に第一次となる発掘調査を敢行し、翌年には第二次調査が山内菅生氏によって行われています。第一次調査から50年後、元の木遺跡発掘調査団により第三次調査が行われ、その後は國學院大学と津南町教育委員会により第12次調査まで行われています。これらの調査の結果、戦闘機石器群と大圧縄文土器群が混在する形で出土した水田面である A 地点と、大圧縄文土器群の単一集中部が発見された杉林である B 地点とに分かれ、両地点間には旧地形としての侵食国が確認されています。A 地点の戦闘機石器群は元の木型と評されるほどの特徴的な細型戦闘機を主体とし、血入殺機や早期及び石斧が含まれています。中でも戦闘機は精巧に作られた完成品に加えて、半加工の未成品や製作途上で生じたと思われる破損品、細かな調整薄片類が非常に多く出土しています。対して B 地点では、大圧縄文土器群の中に、A 地点とは顔つきの異なる石器群が発見されています。この A 地点から出土した土器片66点、石器1214点及び付けたりの薄片、石角16点が国指定重要文化財に指定を受けました。囲み、重要文化財指定内容。一つ、土器片66点。一つ、石器1214点。付けたり一つ、薄片9点。一つ、石角7点。内訳、一つ、土器片66点。一つ、石器1214点。戦闘機1110点。殺機74点。早期18点。石斧12点。付けたり1つ。薄片9点。1つ、石角7点。計1280点。付けたり16点。囲み終わり。第一次、第二次調査後、出土した遺物の変年的位置づけをめぐって、調査者相互の解釈が対立し、元の木論争として学会を席巻します。これは多量に出土した戦闘機と土器が直接伴うのか、あるいは時間的前後関係を持つのかという論争であり、土器を後世の紛れ込みと位置づけた芹沢長介氏に対し、土器と戦闘機が直接時代的に共犯すると主張した山内菅生氏との見解の相違です。この論争はその後も縄文時代開始期の時代観と遺物の組み合わせをどのように捉えるかという議論として、現在もなお研究が続けられています。以上のことから、本遺跡出土品は日本における縄文時代開始期の遺物の組み合わせとその変遷過程を知る上で、他に比類のない資料であることが評価されました。また、本遺跡は、合わせて史跡指定を受けた、神・田沢遺跡とともに、旧石器時代から縄文時代早々期における遺跡群の変遷と、信濃川の流路等を含めた地形の変遷を具体的に知ることができ、遺跡と自然環境、地形の変化を明確にできる全国でも稀有な事例であることが評価され、国指定史跡となりました。縄文時代早々期とは、縄文時代早々期とは、1万年以上にわたる長い縄文時代の初元期にあたります。土器を保有するも、竪穴住居などの 居住痕跡を示す文化要素が明瞭に現れていない段階です。長い縄文時代の中で約3割を占めています。右図上。縄文文化の代表ともいえる火炎土器などの装飾的な土器や土偶、石棒などの大型石製品が登場するのは縄文時代前期以降になります。さらに、集落の大規模化や複雑な墓制などが展開する時期も同様です。このように縄文時代早々期は、縄文的な文化要素が顕在化していない段階と呼べます。縄文時代早々期における遺跡の特徴は、まずもって全国的に見て遺跡数が少ないことにあります。遺跡数が少ないということは、情報量が少ないため、明らかになっていることが他の時期と比較すると少ないと言えます。そのため、縄文時代早々期の遺跡が発見されると、非常に貴重な存在として扱われます。全国の縄文時代遺跡のうち、早々期の遺跡数は 10% にも満たないですが、新潟県域では約 10%、津南町では 40% 以上が早々期の遺跡です。このように、本地域は縄文時代早々期の遺跡が密集する全国でも有数の地域です。その象徴として選ばれたのが、元の木田沢遺跡群です。図が2枚あります。1、縄文時代6期における時間の非等質性。三角は元の木遺跡の位置。図の説明。横置きの棒グラフです。縄文時代の長さを表した一本の棒の上に、千年ごとの目盛りがあり、右端に現代と書かれています。左から各期の年代を読みます。早々期、15,700 年前から11,600 年前。三角が左から6分の1くらいのところに表されています。早期、11,600 年前から7,000 年前。前期、7,000 年前から5,470 年前。中期、5,470 年前から4,420 年前。後期、4,420 年前から3,220 年前。晩期、3,220 年前から2,350 年前。2. 縄文時代早々期遺跡の数量比率の比較。図の説明。横置きの棒グラフです。上から、全国、新潟県、津南町の3本の棒があります。グラフの下の目盛りは、パーセントで、20% ごとに、破線があります。左から、早々期以外を濃く、早々期を薄く着色してあり、それぞれの境目を線で結んであります。図終わり。未来への軌跡。この度、元の木遺跡とその出土品が未来へと継承していくべき日本の宝として認められ、恒久的に保存していく素地が作られました。不動産である遺跡は、大地、ジオの記憶そのものであり、動産である出土品は遺跡に残された生活の記録です。これらを地域の文化的資源として捉え、町づくり、郷土教育や観光活用に供していきたいと考えています。津南町の歴史、文化の特色でもある縄文時代早々期、元の木遺跡を媒体として、縄文文化が日本の中で培われていった意義を広く発信していきます。写真、5枚あります。1、国指定重要文化財、元の木遺跡出土品、石器の一部。2、元の木遺跡の第一次調査風景。3、元の木遺跡 第一次調査における戦闘機と土器の出土状況。4. 国指定重要文化財、元の木遺跡出土品、土器編の一部。5. 元の木遺跡の第二次調査集合写真。写真終わり。6から9ページ。特集、保育園レポート3。既存園舎の再利用と環境への意識。これまで新園舎の整備計画や整備内容についてご紹介してきました。今回は既存園舎の利用方法と環境への意識についてご紹介します。既存園舎の再利用、子育て支援センター機能の移設、子育て支援センター事業、地域子育て支援拠点事業は、これまで津南町保健センターを間借りする形で運営を行ってきましたが、本ひまわり保育園増築に合わせて、本センター事業を現ひまわり保育園1階に移します。新しい子育て支援センターには、専用の乳児室、保育室、長乳室を新たに設け、より安全に安心して乳幼児を預け、子育てできる環境を整え、つなっぺ広場、子育て相談、一時預かり、一時保育、親支援など、各種事業のさらなる拡充を図ります。また、既存園舎1階の現給食調理室は、保育士の休憩室や更衣室に改装し、職員が働きやすい環境を整備することで、待遇改善を図り、必要な保育士確保に努めます。なお、既存園舎2階の現3歳児から5歳児保育室の2部屋は、5歳児保育室2部屋、4歳児保育室1部屋として再利用します。図、既存園舎改修予定平面図。図の説明。平面図の中に表示してある部屋等を読みます。1階、子育て支援センター、増築棟への渡り廊下、事務室、更衣室、休憩室、保育室、子育て支援センターでの一時預かりや感染症発生時の一時避難に利用します。2階、遊戯室、増築棟への渡り廊下、4歳児保育室、5歳児保育室、2部屋。図終わり。除湿型放射冷暖房装置導入のメリット。先月号でもお知らせした通り、町では新型コロナウイルス感染症対策、新しい生活様式に即した保育園運営を目指し、増築棟には除湿型放射冷暖房装置を導入する予定です。1. 省エネ。除湿型放射冷暖房装置は、小さなエネルギーで連続運転することで、建物自体に涼しさ、暖かさを蓄えるため、省エネで、かつ快適な室内環境を実現します。2. 快適、静寂。連続運転することで、園児が活動している時間も、お昼寝の時間も、園児たちが登園する前や、降園した後の時間帯でも、途切れることなく、快適に過ごすことができます。また、機械的な運転音や、強制的な風を起こさないので、静寂で子どもたちのお昼寝の時間帯でも、睡眠を妨げることがありません。3. 安心・安全。除湿型放射冷暖房は、交換チューブに、夏は10度から20度の冷水、冬は30度から40度の温水を流して冷暖房します。暖房時の表面は体温より少し高いくらいの温度なので、子どもたちが触れる空間でも安心して使用可能です。また、空気を吹き出さないので、ほこりを巻き上げることもなく、アレルギー対策にも有効です。4. 衛生的。ダクトやフィルターの掃除、交換などが不要で、構造もシンプルで、本体も冷暖房の結露水を受けるドレンパンも、 簡単に掃除ができ、衛生的です。除湿型放射冷暖房装置イメージ図があります。脱炭素社会の実現、地中熱利用と環境意識。町では、除湿型放射冷暖房装置の導入により、省エネ対策に力を入れるとともに、合わせて脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーである地中熱ヒートポンプの導入を予定しています。また、本増築棟は、二酸化炭素排出抑制に寄与する施設というだけでなく、エネルギーシステムを可視化することにより、園児をはじめ、保育士、保護者と家族、ひいては、地域住民の環境教育、環境意識を向上させる機能を併せ持つ、まさに次世代型の新しい保育園を目指しています。さらに、地中熱ヒートポンプを導入することで、初期投資には費用が膨らむものの、保育運営にかかるランニングコストは、空気熱ヒートポンプに比較しておよそ 35% 軽減することが可能となり、最終的には補助金を活用することで、初期コストは回収ができ、経費の削減にもつながります。また、年間の冷暖房使用にかかる二酸化炭素排出量も、年間でおよそ 35% 削減可能となり、地球温暖化対策、再生可能エネルギーの普及に対応した保育施設として、環境教育に配慮した先進的施設として、積極的に視察等を受け入れることで、町の経済活性化に貢献できる可能性があります。地中熱ヒートポンプシステム。地中熱ヒートポンプシステムは、地中からの自然エネルギーを再熱することによって、暖房時には使用電力の約4倍の暖房エネルギーを作ることができます。他の熱源を使用した暖房方式と比較しても、使用エネルギーは2分の1から5分の1程度まで抑えることができます。また、動力に電気だけを使用しているため、運転時のエネルギー消費では、二酸化炭素や有害な窒素炭化物を排出しません。囲み。地中熱ヒートポンプシステムの特徴。地中熱は外気温に比べ、夏場は15度から20度低く、冬場は10度から15度高い安定した温度です。そのため、地中熱ヒートポンプは、空気熱源ヒートポンプと比較して、少ない電力で熱を作り出すことができます。図。環境省資料より引用の安定した地中熱を利用するメリットについてのイメージ図があります。図終わり。ちなみに、身近な施設である十日町地域消防本部の庁舎にも地中熱が利用されています。消防本部では24時間体制で業務を行っている通信指令室を中心に地中熱を利用した空調を使用しているほか、入り口のスロープなどバリアフリーのための融雪を行っています。また、庁舎内では地中の温度や地中熱を利用した電気の消費量を画像で確認できるようになっています。地中熱利用に関する運転状況が表示された表示板の写真があります。囲み終わり。地域住民を守る避難場所の拡充。ひまわり保育園は津南町地域防災計画の指定避難所に指定されていることから、保育施設という一面だけでなく、有事の際に地域の重要な避難場所として機能することが強く求められています。現在、非常用発電装置を設置している公共施設は、津南町役場と津南病院の2カ所のみです。町は、ひまわり保育園増築棟に非常用発電装置を増設、かつ再生可能エネルギーである地中熱を併用することで、災害時のエネルギー供給機能を確保するとともに、地域のレジリエンス、災害や感染症に対する強靭性と脱炭素社会を同時に実現する地域づくりを推進します。新園舎の配置。新園舎については、玄関が町道中央線以降病院通りに面しており、 今までの侵入路のほかに、病院通り側からも侵入しやすいように整備します。また、現在のひまわり公園の場所には、新園舎と駐車場を整備します。ひまわり公園に設置してあった東屋は、すでに整備済みの新園庭に設置し、園庭の隣にはひまわり公園に代わる植樹エリアを整備し、津南の森を再現します。図、ひまわり保育園配置図。図の説明。町道中央線、病院通りと、町道落ち水線に面した敷地の全体を表した平面図です。図、終わり。終わりに、広報津南10月20日号から3回にわたり、ひまわり保育園増築にかかる経過や計画、進捗状況についてお知らせしてきました。なお、本実施設計は12月末日までにある程度の概要が取りまとまる予定となっています。今後新たにお知らせすべき情報が入り次第、本市を通じて住民の皆様に順次お伝えしていきます。
10から11ページ。特集、観光地域づくりか緊急レポート。津南町の移住定住の取り組みと持続可能な地域。人口減少問題について、今後の津南町はどのような移住定住の取り組みを行っていかなければならないのか。今行っている活動を含めて、今後すべき活動について考えていることをお知らせします。図1、人口予想グラフ。2015年国勢調査に基づく人口予想グラフです。国立社会保障人口問題研究所資料より。図の説明。縦棒グラフです。横軸は年で、平成27年2015年から令和22年2040年まで5年刻みです。縦軸は人口で、目盛りは0から1万2000人まで2000人ごとに目盛りが記されています。各年の人口は数値が記されているので、順に読みます。平成27年2015、1万29人。令和2年2020、9226人。令和7年2025、8470人。令和12年2030、7772人。令和17年2035、7111人。令和22年2040、6485人。図、終わり。人口減少により考えられる影響。20年後の人口が現在より 65% に減少した場合、様々な問題が発生します。集落の普請作業で維持してきた農道や水路の管理が困難。集落の消費生活を支えてきた小売店の消失による買い物難民の発生、風習や祭礼の消滅、学校や病院の統廃合、耕作放棄地の増加や里山未整備により鳥獣被害の増加、集落機能を支える組織役員も団塊世代が高齢化していく中で、今後は後継者がいないため役員の固定化、防災や介護見守りにおける個人や集落による相互扶助が困難、公共物や公共サービスを支える人たちが減り維持が困難、働き手不足による企業の人材不足、地域経済の規模減少。写真、集落での共同作業にも影響。写真の説明。集落での石ざらいの作業風景です。写真終わり。コロナ禍で地方回帰の流れが出てきた。 津南町の人口はここ5年間で毎年平均200人ずつ減少しています。このままでは様々な面での影響が懸念されます。一方で新型コロナウイルス感染症拡大により都市から地方への移住の流れが強くなったと言われています。1万128人が回答した内閣府の新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査によると、20歳代の 35.4% が地方移住への関心が高まっていると回答しており、東京23区20歳代の 61% が感染症拡大前に比べて仕事より生活を重視したいと回答しています。このように都会に住んでいる若者は田舎での生活に憧れ移住をしてみたいと検討している方が増えています。今は SNS の普及により移住後のライフスタイルがよりイメージしやすくなっていることから、今後も移住定住を検討する人たちが増えていくと思われます。これからの移住で地域ができること、津南町には空き家は多くありますが、さまざまな問題により空き家バンクの登録数は少ない状態です。移住希望者にここに住みたいと思ってもらえる場所を多く紹介できていません。しかし地域の人が空き家の紹介や仲介をすることで空き家の制約につながる可能性が高くなります。また移住後、集落の習慣や農業のやり方、設計中の注意点などを移住者が気軽に相談できる人がいると安心につながるでしょう。今後、地域でのバックアップをどう行うか、それぞれの地域で移住者を受け入れられる体制の整備が必要と考えています。津南町移住勉強会を開催しました。町では、今後の津南町の人口減少や移住者の受け入れ体制を構築していく移住定住問題に取り組んでいます。10月26日、津南町役場大会議室と旧中津保育園を会場に移住勉強会を開催しました。会場には住民や議員、町職員、地域おこし協力隊など2会場で54名の参加をいただきました。各地域で求める移住者像と各移住者が求める移住先像は必ずしもマッチングするわけではありません。町の移住定住の戦略を立てる中で地域ごとに具体的なアプローチを考えるきっかけとして勉強会を開催しました。津南町移住勉強会。内容、この講座で講師となっていただいた湯沢町の移住定住相談窓口業務を受託している株式会社きら星の伊藤彩社長は次のように指摘します。町は年10人の若者の社会像を目標に掲げるが、戦略が見えてこない。その目標を達成するための戦術を策定する必要がある。またコロナ禍でこれまでの移住者とこれからの移住者は求めるものが違ってくる。これからの移住者はある程度の利便性が移住条件となる可能性が高い。例えばある程度の給与水準の仕事があること、すぐに住める状態の住まいがあること、15分圏内でスーパー、学校、病院等のある生活環境があること、外からの人を受け入れてくれるコミュニティがあるかなど、シビックプライド、住民の地域への誇りは大切。写真の説明。勉強会の様子です。講師の話に耳を傾ける大勢の参加者の後ろから写しています。写真終わり。津南町の取り組み。移住定住ポータルサイト、津南で田舎暮らし。 主に空き家バンクやイベント広報などの情報発信をして活動しています。QR コードが載っています。津南住みます YouTuber、地域おこし協力隊情報発信専門員の南雲和人さん一家が、津南町で生活していく様子を動画配信サービス YouTube で情報発信しています。つなすみチャンネル、QR コードが載っています。移住者向けセミナー、県主催の新潟暮らしセミナーなど、移住希望者を対象とした移住セミナーに参加しています。今年は新型コロナウイルス感染症の影響でオンラインの開催となっていますが、津南町のことを知ってもらうために、今後も参加していきたいと思っています。セミナー参加者の声。移住者を受け入れるということは、何をしていいかわからなくてハードルは高いと思われがちだが、難しいことをするわけではなく、ただ挨拶をしたり声をかけるだけでもいいから、集落の人が増えたと受け入れるようにしていきたい。30代女性。津南町空き家改修事業補助金。津南町内の空き家の有効活用を図るため、空き家改修、家財道具等処分、資材等購入に補助金を交付します。空き家改修、上限30万円。家財道具等処分、上限10万円。資材等購入、上限20万円。津南町定住促進助成事業補助金。津南町への若者の移住・定住を促進するため、津南町に移住・定住しようとする方に対し、補助金を交付します。基本補助金10万円。お試し体験住宅。本格的な移住の前に、津南町で移住体験してみたいという方のために、1週間から3ヶ月程度の短期間用のお試し体験住宅を用意しています。町では新しい農村回帰の流れをつかみ、少しでも人口減少を緩和していきたいと考えています。そのために、受け入れ先となる地域の人々と共に考えていきます。また、津南出身の若者が帰ってきやすい環境も作っていきたいと考えています。各事業の要件等については、事前にお問い合わせください。お問い合わせ、観光地域づくり課、電話 765-5454。12から13ページ。暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。大きく暮らし、相談、募集、囲み記事に分かれています。暮らし、2項目あります。1、灯油漏れにご注意ください。灯油を取り扱う機会の増える陶器は、毎年、河川などへの灯油の流出事故が多発します。灯油の取り扱いについて、次のことを守って事故防止をお願いします。ホームタンクからの小分け中は、その場を離れない。給油後はバルブをしっかり閉めたことを確認。ホームタンクからの配管に異常がないか点検。屋根からの落雪や除雪時に、ホームタンクや配管を傷めないよう注意。油が流出した場合は、元栓を閉め、流れ出ないよう応急処置し、消防署、役場や県の地域機関に連絡。お問い合わせ、税務町民課、町民班、電話 765-3113。十日町地域消防署南分署、電話 765-2480。 南大沼地域振興局環境センター、電話 025-772-2000。 8154。 2. 水道の凍結にご注意ください。水道管は気温がマイナス4度以下になると凍結しやすくなります。水道管が凍結すると水が出なくなるだけでなく、管が破裂して漏水する恐れがあります。適切な管理を行いましょう。凍結しやすいところ、屋外でむき出しになっている水道管、メーターボックス内の給水管、給湯器本体及び給湯器の給水管。凍結させないために、凍結を防止するためには水道管や屋外水栓を保温することが有効です。むき出しになっている水道管は発泡スチロール等の保温材の取り付けが効果的です。また長期間水道を使用しない際には止水栓を閉め、水抜きを行うことで凍結を防ぐことができます。凍結してしまったら、水道管が凍結してしまった際はストーブなどの暖房をつけて自然に溶けるのを待ってください。水道を早く使用したい場合は、蛇口を全開にしてタオル等を当て、ぬるま湯約50度をかけてゆっくり解凍してください。破裂の恐れがあるため熱湯はかけないでください。ある程度時間が経過しても水が出ない場合は、町指定給水装置工事事業者に相談することも可能です。業者への依頼や作業については使用者の負担となります。工事事業者の一覧については、先の津南町ホームページをご覧ください。 http://www.tosunan.nigata.jp/sos-hiki/kenesetsu/suidojigyosha.html。 お問い合わせ、建設課上下水道班、電話765-3116。相談、1項目あります。弁護士による無料法律相談開催。法律に関わる問題、悩みについて弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料で、お一人一組30分までとなります。一人で悩まず弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みとなりますので、先開催日の前週の金曜日までに申し込みください。なお、定員に達し次第、締め切りとなります。開催日、原則毎月第2水曜日。今後3ヶ月の開催予定日、1月13日水曜日、2月10日水曜日、3月10日水曜日。時間、午後1時30分から3時30分。1、2月は午後4時まで。場所、津南町役場3階。相談内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など。お申し込み先、お問い合わせ、税務町民課、町民班、電話765-3113。募集、2項目あります。1、津南町総合振興計画案に対する意見公募。町では、町づくりの総合的な指針として、5年ごとに津南町総合振興計画を策定しているほか、人口減少対策及び地域活性化策として、津南町、町、人、仕事、創生総合戦略を定めています。 両計画の終了期間を迎えるため、次期指針として両計画を一体化した本計画を策定します。この計画案について、皆様のご意見をお寄せください。公表資料、津南町総合振興計画案、閲覧公表場所、津南町ホームページ、または津南町役場総務課窓口。募集対象、町内に住所がある方、町内に事務所や事業所を有する個人や法人など、町内に勤務・通学している方、その他案件に具体的な利害関係を有すると認められる方、意見の提出方法、計画案の閲覧・公表場所に備え付けの様式により、住所・名前・電話番号を明記し、持参・郵送・ファックス・メールのいずれかの方法で提出してください。提出先、持参総務課企画財政班、郵送郵便番号 949-8292、 津南町大和座下船渡坊585番地、津南町役場総務課企画財政班宛て、ファックス 765-4625、 メール somu@town.tsunan.niiga.ta.jp。 募集期間、12月18日金曜日から1月4日月曜日。意見の取り扱いについて、いただいたご意見を津南町総合振興計画審議会で検討した上で、計画案の策定を行います。個人情報を除き、いただいたご意見の概要とそれに対する考えを公表します。ご意見をいただいた方に対して、個別の回答や提出された意見用紙等の返却はいたしません。あらかじめご了承ください。お問い合わせ、総務課企画財政班、電話 765-3112。2. 令和3年度会計年度任用職員任用登録。町が会計年度任用職員の任用・採用を行う場合は、事前に登録の申し込みをされた方の中から先行して任用します。令和3年度の任用登録を希望される方は、次の要領でお申し込みください。登録申し込み資格、高校卒業程度の学歴を有する方、登録の手続き、会計年度任用職員任用登録申込書に必要事項を記入し、総務課総務班に提出してください。用紙は総務課窓口に用意してあります。また、町のホームページからもダウンロードできます。任用登録、選考。申込者は、任用登録簿に登録され、町が任用を必要とする場合、選考、書類、面接を行います。登録は令和3年度1年間有効です。ただし、年度途中の申し込みは、申し込みの日からその年度末までです。なお、登録されても任用の必要がなく選考を行わない場合があります。登録受付期間、1月5日火曜日から1月25日月曜日。受付期間以降は希望があれば随時受け付けます。職種、報酬。1、事務職。一般事務補助。文化財事務補助。14万1000円から。2、技術職。保育士、要資格。保育助手、資格なしか、看護師等、14万1000円から。3、技能、労務職、調理員、用務員、労務補助等、14万1000円から。4、学校技術職、栄養士、要資格、支援員、 特別支援を要する児童の補助、複式対応講師、学習支援員、15万7千円から、丸5、自動車運転員、17万円から、任用の期間、1会計年度内、令和3年4月1日から令和4年3月31日、勤務条件、手当等、勤務時間は原則午前8時30分から午後5時、パートタイムで、職種等により、始業・就業時間が異なる場合があります。町の規定に基づき、期末手当、通勤費用等が支給されます。年次有給休暇をはじめ、任用期間により各種休暇が付与されます。勤務時間等の一定の条件を満たす場合は、社会保険・雇用保険の適用となります。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。 囲み記事、北陸信越運輸局からのお願い。年末年始は人の動きが活発となり、鉄道、バス、タクシー、旅客船等の公共交通機関の混雑が予想されます。乗車・乗船される際は、マスクの着用と換気にご理解とご協力をお願いいたします。囲み記事終わり。
14から15ページ特集、新型コロナウイルス関連情報。新型コロナウイルス関連情報、引き続き新型コロナウイルス対策を心がけましょう。新型コロナ感染症において新規感染者数は11月以降全国的に増加傾向が強まり、過去最高の水準になっています。近隣の地域でも新型コロナウイルス感染症の発生が聞かれています。感染対策に日頃から協力いただいているところですが、長期になると気の緩みも出てくる場合もあります。また寒くなると感染リスクが高まるとも言われています。年末年始を迎える時期ですが、どうぞ皆さん、今一度感染対策を一人一人が自覚して行動に移し、この時期を乗り切っていきましょう。寒冷地における新型コロナウイルス感染防止等のポイント。1、基本的な感染防止対策の実施。マスクを着用、人と人との距離を確保、3密を避ける。2、寒い環境でも換気の実施。機械換気による常時換気を。機械換気が設置されていない場合は、室温が下がらない範囲で常時窓を開ける。窓を少し開け、室温は18度以上を目安。3、適度な保湿。湿度 40% 以上を目安。換気しながら加湿を。加湿器使用や洗濯物の室内干し、こまめな拭き掃除を。感染リスクが高まる5つの場面。場面1、飲酒を伴う懇親会等。飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。特に敷居などで区切られている狭い空間に長時間大人数が滞在すると感染リスクが高まる。また、回し飲みや箸などの共用が感染のリスクを高める。場面2、大人数や長時間に及ぶ飲食。長時間に及ぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて感染リスクが高まる。大人数、例えば5人以上の飲食では大声になり、飛沫が飛びやすくなるため感染リスクが高まる。場面3、マスクなしでの会話。仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると気の緩みや 環境の変化により感染リスクが高まることがある。休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。場面4、狭い空間での共同生活。場面5、居場所の切り替わり。マスクなしに近距離で会話をすることで飛沫感染での感染リスクが高まるなど、マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。新型コロナウイルス感染症対策分科会より一部抜粋。まずは電話連絡。12月7日現在、新型コロナウイルス感染症に関する相談先および連絡先。令和2年11月9日月曜日から、新型コロナウイルス感染症に関する相談先および連絡先が変更になっています。発熱、風邪症状や強いだるさ等の症状のある方、かかりつけ医がいる場合、かかりつけ医など地域の医療機関、必ず事前に電話連絡をお願いします。どこに相談してよいかわからない場合、毎日24時間対応、土日祝日含む。新潟県新型コロナ受診相談センター、電話 025-256-8275、 または平日午前8時30分から午後5時15分、十日町保健所、電話 757-2401、 ファックス 757-2474。 発熱、風邪症状や強いだるさ等の症状のない方、一般的な相談を希望する場合、平日午前8時30分から午後5時15分、津南町役場一般相談窓口、電話 765-3114、 または平日午前8時30分から午後5時15分、十日町保健所一般相談窓口、電話 757-2400。 どこに相談してよいかわからない場合、平日午前8時30分から午後5時、新型コロナウイルス感染症コールセンター、電話 025-282-1754。 この記事に関するお問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 16から17ページ。特集、新型コロナウイルス感染症対策。確定申告、住民税申告のお知らせ。令和2年分の税申告について、新型コロナウイルスの感染予防のため、次の3点について対応をお願いします。中には事前準備が必要なものもありますので、早めに準備に取り掛かりください。1. e-tax や郵送提出で接触のない確定申告をお勧めします。確定申告には、ご自宅からパソコン、スマホでご利用いただける e-tax スマホ申告が便利です。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーを利用すれば、確定申告会場に出向かなくても確定申告ができます。1. マイナンバーカードを使って申告。IC カード、リーダーライター、またはマイナンバーカード対応のスマホを利用して、e-tax で確定申告書を提出できます。2. 事前に税務署で ID、パスワード方式の手続きを行った方の申告。マイナンバーカードと IC カード、リーダーライター等を お持ちでなくても ID、パスワードを入力して e-tax をご利用できます。ID、パスワードは税務署で発行できますので、この方式を利用予定の方は事前に発行してもらう必要があります。なお、平成30年から町の納税相談会場でも ID、パスワードを発行していますが、町職員が発行した ID、パスワードは e-tax が利用できませんのでご注意ください。3、印刷して郵送等で税務署に提出。確定申告書等作成コーナーで作成した申告書を印刷して提出することも可能です。マイナンバーカードも ID、パスワードも不要です。パソコンで入力していき、最後に印刷して提出してください。確定申告などに関するお問い合わせ。国税庁ホームページ、タックスアンサー、税の情報、手続き、用紙等をご覧ください。e-tax 作成コーナーの操作などに関するお問い合わせ。e-tax 作成コーナーヘルプデスク。電話 0570-01-5901。 受付月曜から金曜、祝日等及び12月29日から1月3日を除きます。2. 十日町税務署は早めに申告相談を開始します。十日町税務署では、所得税、個人消費税、贈与税の確定申告会場を次の通り開設いたします。混雑緩和にご協力ください。会場、十日町税務署、1階会議室。期間、令和3年2月16日火曜日から3月15日。月曜日、土日及び祝日を除く。本年は確定申告期間中の申告会場の混雑緩和のため、還付申告の申告相談を2月15日月曜日以前でも受け付けます。詳しくはお問い合わせください。時間、相談受付、午前9時から午後4時。午後4時前であっても、相談受付を終了する場合があります。その他、十日町税務署における確定申告会場への入場には、入場整理券が必要となります。入場整理券は当日会場で配布しますが、オンラインで事前に発行する方法も導入予定です。詳細は次号で掲載予定です。なお、相談はチャットボット令和3年1月12日から運用開始や、電話税務署代表、電話 025-752-3181 自動音声案内で1を選択でも可能です。また、e-tax の事前準備や申告書の作成手順は、国税庁専用サイト動画で見る確定申告でもご案内しております。3. 相談会場での感染予防のお願い。申告会場内では毎日清掃、消毒を行い、日中もこまめに換気やパソコン等の消毒を実施します。また職員はマスク等を着用して対応し、自らも頻繁に手指消毒を行うほか、毎日の検温など体調管理を徹底します。来場される皆様におかれましても、以下の感染防止対策にご協力ください。検温の実施。入場時に検温を実施します。 37度以上の発熱が認められる場合や、検温にご協力いただけない場合には、入場をお断りさせていただきます。なお、発熱等の症状のある方や、体調の優れない方の来場はお控えください。マスクの着用、手指消毒。ご来場の際は、マスクを着用していただき、入り口等で手指消毒液をご利用ください。お問い合わせ、十日町税務署、電話 752-3181、津南町役場税務町民課、税務班、電話 765-3113、津南町の申告相談日程、令和3年度、令和2年分。津南町役場での申告相談は、令和3年2月16日火曜日から3月15日月曜日で開設します。2月16日火曜日、会場、上郷クローブ座、旧上郷中学校、時間、午前9時から正午、午後1時から3時、2月17日水曜日、会場、龍神の館、昨年の岡公民館から変更しています。時間、午前9時から正午、午後1時から3時、2月18日木曜日、会場、血糖国設管理センター、時間、午前9時30分から正午、午後1時から3時、会場、米原公民館、時間、午前9時から正午、会場、所平国設管理センター、時間、午後1時30分から3時、2月19日金曜日から3月15日月曜日、土日曜祝日を除く、会場、役場3階大会議室、時間、午前8時30分から正午、受付、午前8時30分から11時30分、午後1時から4時、受付、午前11時30分から午後4時、次に該当する場合は、国税庁ホームページ、e-tax など、か、十日町税務署での申告をお願いいたします。青色申告、土地、建物等の譲渡所得、株式等にかかる譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等、初めての住宅借入れ金等特別控除の申告、相続税、贈与税、消費税、令和元年分以前の申告、十日町税務署、アルバイト職員募集、雇用期間、1、令和3年2月上中旬から3月下旬、2、令和3年1月下旬から3月中旬、勤務時間、1、午前9時から午後4時30分の間で 5.5 時間、休憩1時間、2、午前9時から午後5時の間で 5.5 時間、または6時間、休憩1時間。仕事内容、1、書類整理、パソコン入力等、2、申告会場のパソコン操作補助等、給与、1、時給900円、2、時給910円、資格、パソコン操作、Excel、Word の基本操作ができる方、応募方法、担当者に電話連絡の上、履歴書、 3ヶ月以内に撮影した正面向き写真を添付を持参または郵送し、面接にお越しください。面接の際、パソコン操作の簡単な実技試験を行います。詳細はお問い合わせください。お問い合わせ、十日町税務署総務課田辺、電話 752-3181。 18ページ、焼却資産固定資産税の申告をお忘れなく。固定資産税は土地や建物のほか、事業で使用する構築物や機械、器具、備品など減価焼却費として計上されている焼却資産にも課税されます。そのため、町内に焼却資産を所有している方は、法律に基づき毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。申告方法。前年に申告している方は、1年間の増減を申告してください。前年に電算申告をした方、事業を始めた方、新たに申告する方は、令和3年1月1日現在に使用している焼却資産すべてを申告してください。なお、前年に申告のあった方には、12月中旬に申告用紙を郵送します。新たに申告する方や、申告用紙が届かない方はご連絡ください。申告書は、町ホームページからもダウンロードできます。申告した焼却資産の課税標準額の合計が150万円に満たないときは課税されません。対象となる焼却資産の例、建設業、大型特殊自動車、発電機、ミキサーなど、ガソリン販売業、オイルチェンジャー、地下タンク、洗車機など、製造業、製造機械設備、金型など、不動産貸付業、駐車場のアスファルト、フェンスなど、共通、パソコン、コピー機、エアコン、看板、舗装路面、金庫、レジスターなど、農業、乾燥機、耕運機、ビニールハウスなど、医、歯科業、レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニットなど、利用業、美容業、理、美容椅子、サインポール、洗面設備など、小売業、商品陳列ケース、自動販売機、冷蔵庫など、料理飲食業、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケセットなど、なお、自動車税、軽自動車税の対象となる乗用車、貨物自動車、自動二輪車、小型特殊自動車は除きます。申告期限、令和3年2月1日月曜日、お問い合わせ、税務町民課、税務班、電話 765-3113、
19ページ、地域おこし協力隊だより、三ヶ地区担当の河村です。河村さんの顔写真が載っています。日が沈むのがすっかり早くなり、もうすぐそこまで来ている冬を待つ今日この頃です。津南に来て1年が経ち、去年とは違って冬の過ごし方を考えられるようにもなりました。津南に来てからは畑をするようになり、食事への考え方も変わりました。自然の食材も手に入ることから、
どうせ食べるなら体にいいものを摂取したいと思うようになりました。特に発酵食品は面白く、最近ではお味噌や柿酢を仕込んだり、酵母を起こしてパンを作ったりして、お世話になった地域の方へお裾分けをしたりしています。旧三ヶ小学校の活動としては、この秋から移住体験ツアーが再開しました。雪国の文化や里山暮らし、農業に興味がある方が参加されており、私たちは来られた方をもてなす側ですが、参加者の方の津南に対する興味の話を伺っていると、私自身が改めて初心に帰る瞬間が数多くありました。私も来た当初はこの土地で見る様々なことが新鮮でしたが、日が経つにつれてそれが当たり前になっていたことに気づかされました。雪国であるがゆえの自然の恵みに感謝をし、他の地域の四季とは違う雪国ならではの四季を感じること、今は特別な環境にいるんだと再確認ができました。また旧三ヶ小に毎年来られていた台湾の方たちは、感染症により行き来がなくなったため、十日町振興局に講演いただき、毎月オンラインで情報交換をしています。このオンラインの目的としては、将来的にまた津回り地区への再訪の気持ちを持っていただくための情報発信で、その対策は2点ありました。今まで津南を訪れてくれた方たちの四季を通した写真を整理して、簡単な観光の思い出をまとめた冊子を作ること。もう一つは新米を送ることでした。おのおの完成を目指す工程で煩雑なこともありましたが、冊子とお米を受け取られた方から、心が温かくなったと意見をいただくことができました。遠く離れていても、誰かが誰かを思ったり、誰かのために何かをして、それが相手に受け入れられて、心に温かい火が灯る。思いを形にすると、人に幸せを感じてもらえるのです。私は実家の家族や地元にいる友人が好きなものを自分の畑で作っており、それらを贈り物にしているので、同じようなことなのだと思います。いつも思っているよ、と。健康づくりアラカルト。今も農業現役です。12の木。桑原木野さん、91歳。毎年、インゲンの出荷をしています。我が家は6人家族で専業農家です。集落の気のあった3人の仲間と15年くらい前からインゲンの出荷を継続しています。土壌消毒や畑作り、畝作りは孫の淳さんの協力をもらい、日々の畑の管理、朝か夕方の涼しい時の収穫、選別作業、指定場所への持ち込みはすべて自分で行っています。今年も7月10日頃から10月半ばまで出荷が続きました。3人の仲間でこうやったらうまくいったよとの情報交換は、研究心を養い、年数回の懇親会は楽しみの一つです。田植え作業、野菜の収穫時には、息子の富夫さんと孫の淳さんと一緒に自分のできる作業を手伝っています。膝に水がたまることがあった。しかし7年くらい前には、膝に水がたまり膝関節痛に悩まされ、しょっちゅう整形外科に受診していました。膝の水は大事なもの、足に筋肉をつければ膝関節痛はなくなる、と淳さんに言われました。80歳を過ぎて筋肉はつくのか、と思いましたが、年相応でできる体操、スクワット、股関節や膝関節の柔軟体操、ストレッチ、と歩くことを勧められ、体操は風呂上がりの寝る前に毎日続けています。現在では膝に水がたまることもなく、膝関節痛もありません。いろんな仲間との交流は楽しい。町の調整学園では社交ダンスに取り組み、集落の公民館で週1回実施している健骨体操に参加、菩提寺での護衛歌などといろんな仲間との交流を楽しんでいます。毎日夕方、愛犬タクと集落の中を散歩することも日課です。散歩の途中、声をかけられ、話し込むことも楽しみの一つになっています。写真、木野さん、91歳と愛犬タク、オス、11歳。これから散歩に向けて出発です。写真の説明。木野さんが愛犬タクの リードを持って笑顔で立っています。写真終わり。20ページ、生き生き大好き津南町。年1回の検診を生かそう。大切な腎臓を守るために。今月は清水さやか保健師。腎臓は背中側の腰のあたりに左右一つずつある握り拳大、重さ120〜150グラムの空豆のような形の臓器です。小さな臓器ですが、血液の流入量が非常に多く、生きる上でとても大切な働きを担っています。腎臓の3つの働き。その1、血液中の老廃物をろ過する。腎臓は血液中に含まれる体に不要となった老廃物をろ過し、尿として排出します。その2、体内の水分量や電解質バランスの調整。腎臓は体に必要な水分や電解質、ナトリウム、カリウム、カルシウムなどを一定にする働きを持っています。腎臓の機能が悪くなり、水分量や電解質のバランスが崩れると、むくみが出たり、高血圧や心不全をもたらします。その3、ホルモンなどの産出。腎臓はホルモンを作り、体を健康な状態に保つ働きを持っています。腎臓が作るホルモンには、血圧を調整するもの、骨を丈夫にするもの、血液を作るものがあります。慢性腎臓病 CKD とは、慢性腎臓病 CKD とは、腎機能が正常の 60% 以下に低下しているか、タンパク尿が出るなどの腎障害が3ヶ月以上続く状態のことを言います。CKD が悪化し、慢性腎不全、血液を十分にろ過できない状態になると、透析により人工的に血液を浄化させる必要があります。内臓脂肪の過剰蓄積、メタボリックシンドロームや生活習慣病といわれる高血圧、糖尿病、脂質異常症は CKD の発症、悪化に深く関係しています。図の説明。食生活の不摂生と運動不足からメタボリックシンドロームに向けて矢印がついています。メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に高血圧、高血糖、脂質異常のいずれかが加わった状態を言います。このメタボリックシンドロームから CKD、慢性腎臓病、糖尿病性腎症、腎硬化症に向かって矢印がついていて、メタボリックシンドロームが CKD の発症に深く関係していることを表しています。さらに、CKD から慢性腎不全に向かって矢印がついていて、CKD が悪化すると慢性腎不全になることを表しています。図終わり。生活習慣病の中でも、糖尿病は糖尿病性腎症を引き起こす要因となります。しかしながら津南町では糖尿病の治療をしている方の割合が県平均に比べて高く、男女ともに50歳代から増加しています。グラフ1参照。図、グラフ1、30歳代から年代・年齢別に糖尿病治療者の割合・男女別を表した棒グラフです。図の説明。参照、KDB システム、厚生労働省様式 3-2、糖尿病のレセプト分析より編集。左から糖尿病治療者の割合を読みます。30歳代男性 4.7%、 女性 1.4%、 40歳代男性 5.5%、 女性 1.7%、 50歳代男性 11.4%、 女性 5.6%、60〜64歳、男性 14.8%、 女性 11.6%、 65〜69歳、男性 15.3%、 女性 14.8%、 70〜74歳、男性 19.9%、 女性 20.6%。 図終わり。 また新型コロナウイルス感染症の流行により病院受診を控える傾向がありますが、治療を中断すると糖尿病の合併症を発症する危険があります。受診を継続し適切な治療を受けましょう。検診結果で CKD の危険度をチェック。 CKD は初期症状がほとんどないため、検診による早期発見、治療が大切です。検診の結果から保健指導判定値以上の数値がないかチェックしましょう。表、腎機能と尿検査の検査の値を示した表です。クレアチニンおよび尿鮮血は検診における必須項目でないため測定されないことがあります。尿タンパクや尿鮮血の結果によっては EGFR 値にかかわらず受診が必要になります。表の説明。検査項目、腎機能、2つの項目に分かれています。1、クレアチニン、単位ミリグラムパーデシリットル、異常なし、男性 1.1 以下、女性 0.9 以下。保健指導判定値、男性 1.2 以上、女性 1.0 以上。受診勧奨判定値、男性 1.4 以上、女性 1.1 以上。2、EGFR、小文字で E、大文字で GFR。単位、ミリリットルパーフンパー 1.73 平方メートル。異常なし、60以上。保健指導判定値、45以上、60未満。受診勧奨判定値、45未満。検査項目、尿検査。3つの項目に分かれています。1、尿タンパク、異常なし、カッコマイナスとカッコプラスマイナス。保健指導判定値、記載なし。受診勧奨判定値、カッコプラス以上。2、尿糖、異常なし、カッコマイナス。保健指導判定値、記載なし。受診勧奨判定値、カッコプラスマイナス以上。3、尿鮮血、異常なし、カッコマイナスとカッコプラスマイナス。保健指導判定値、記載なし。受診勧奨判定値、カッコプラス以上。表終わり。津南町には腎臓の専門医が不在であり、直接の受診が難しい現状があります。また透析になった場合、通院の負担も大きくなります。見た目ではわからない腎臓の SOS を見逃さないためにも、検診を毎年必ず受けることが大切です。21ページ。こんにちは、地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター、電話 765-5455。 口の健康で風邪予防。高齢になると口の機能が弱まり、口の中が乾燥しやすくなります。口の中が乾燥し細菌が増えると虫歯になる、口がまずい、肺炎になりやすいなどと言われています。冬の時期は空気も乾燥し風邪をひきやすくなります。口の健康を保つための取り組みを紹介します。いつものうがいにもう一工夫。ブクブクうがいは頬や舌をスムーズに動かす効果があります。ガラガラうがいは舌の奥の筋力を高め、飲み込む力を維持できます。水を口に含み、頬全体を膨らませて3回ほどブクブクし水を吐き出す。次に水を口に含んで上を向き、喉の奥で15秒ほどガラガラして水を吐き出す。唾液腺マッサージ。唾液を増やし、口の中の細菌や汚れを洗い流す働きを促しましょう。耳下腺への刺激。指を頬、耳の前あたりに当て、前の方に円を描くように回す。顎下腺への刺激。親指を顎の骨の内側の柔らかい部分に当て、耳の下から顎の下まで3から4箇所順番に押していく。1箇所ゆっくり5回ずつ。舌下腺への刺激。両手の親指を顎の尖った部分の内側のくぼみに当て、10回くらいゆっくり押し上げる。あいうべ体操。口呼吸から鼻呼吸になることで口の乾燥を防ぎ、 唾液が増え、風邪予防につながります。あーっと口を大きく開く。いーっと口を大きく横に広げる。うーっと口を強く前に突き出す。べーっと舌を突き出して下に伸ばす。1日3回、食事の前にゆっくりと10回ずつ、無理のないように口を動かしましょう。22ページ、アドアド通信。衣食住、アドバイザーのアドバイス。郷土料理を見直しませんか？農村地域生活アドバイザー、大関和子、神火曜。皆さん、郷土料理と聞くと、どのようなイメージをお持ちでしょうか？難しそう、古臭いと思われる方も多いと思います。では、津南町の郷土料理というと、何が思い浮かびますか？私は雑穀平、アンボ、野沢菜漬けなどが浮かびます。いずれも雪国ならではの知恵、乾燥、塩漬け、貯蔵等が詰まっています。私が所属する町の生活改善グループ連絡会では、毎年12月に町内小中学校の給食でアンボの提供をさせてもらっています。アンボは昔は良い米は売り、くず米を粉にして朝ごはんとして食べていたようです。今の子どもたちに話すといいなぁという反応ですが、昔のアンボは中に具など入っておらず、ボソボソして美味しくはなかったそうです。今のデザート的な扱いではなかったのですね。ちなみに、アンボは津南町が発祥の地なのだそうです。先人の知恵の素晴らしさ、奥深さを感じ、年々思い入れが強くなってきています。家庭に合った味でつないでいけたらいいと思います。これからお正月がやってきます。おせち料理で自慢の一品を作ってください。写真、津南町の郷土料理集、昔懐かし津南のごっつぉは、観光地域づくり課で販売中。写真の説明、郷土料理集の表紙とアンボの作り方のページです。写真終わり。農業の豆知識。第22回米食味分析鑑定コンクール国際大会、農業生産法人グリーンアース津南金賞受賞。米食味分析鑑定コンクール国際大会は、国内外のお米を一堂に集め、これを審査・評価し、良質な米作りに日々精進する生産者や生産者団体を支援し、さらにこれを認めることを目的に、米食味鑑定士協会の主催により開催されています。第22回米食味分析鑑定コンクール in 富士山が、静岡県駿東郡小山町で11月28日土曜日に開催されました。今回は新型コロナウイルス感染防止のため、無観客で実施され、金賞・特別優秀賞がホームページ等で発表されました。コンクール全体の応募数は4755件、うち津南町から87件が応募され、津南町貝坂の農業生産法人グリーンアース津南が、大型法人部門50ヘクタール以上で最高賞の金賞を受賞しました。国際名刀会。名は名前の名、刀は稲。ダイヤモンド褒章、会員。農業生産法人グリーンアース津南の代表である桑原健太郎さんは、コンクールで過去に5回以上の入賞と、国際総合部門で3回以上の金賞の栄誉に輝いた生産者が使用できる名称である国際名刀会会員、全国で7人となっています。津南町で令和5年度に開催、米食味分析鑑定コンクールが令和5年度、新型コロナウイルスの関係で令和4年度から令和5年度に変更に津南町で開催されます。品質、食味向上に向け、コンクールに来年度応募してみてはいかがでしょうか。津南町では、コンクール出品費補助や実証補助の設置などを計画しております。写真、農業生産法人グリーンアース津南の桑原武史さん左と藤の木隆弘さん右。写真の説明、整然と積み上げられた米袋の前で、桑原さんと藤の木さんが拳を肩のあたりに上げてガッツポーズをしています。 藤の木さんは小さなコシヒカリの米袋を持っています。写真終わり。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。
23ページ、農業委員会の窓。令和3年度に向けて、津南町農業施策に関する建議提出。令和2年11月5日木曜日。今年は稀に見る小雪による水不足への懸念や、観測史上に残る遅い梅雨明けなど、激しい気象変動に見舞われた年でした。また、新型コロナウイルス感染症が全世界へ拡大し、日本においては改めて食料自給率向上の重要性を再認識する必要があると感じさせられました。津南町の農産物は品質面では高い評価をいただいている一方で、消費者への十分な広報が不足しています。今まで以上に地域の持つ有利性を効果的に活用したトップセールスも必要です。さらなる津南町農業の発展のために、日頃から地域農業を見守る津南町農業委員会から町へ農業施策に関する建議を提出しましたので、概要をご紹介します。食卓は津南の恵みから、元気な津南町農業の発展を目指そう。稲作振興対策。認証制度の継続と気象変動に強い津南産米の知名度強化。新たな品種を町で品質比較、試験等の取り組みや気象変動に強いお米の生産のための堆肥施用に対する助成制度継続。米販売戦略会議の開催。津南産米の知名度強化を図り、販売量を増大させるために、津南町米販売戦略会議を立ち上げ、津南産コシヒカリの PR と販売戦略計画の策定。中山間地自家払いや多面的機能支払いなど、国補助の有効活用。中山間地域の農地維持には必要な事業であるが、事務処理が負担のため、事務の簡素化や請負組織の法人化に向けた支援。畑作振興対策。基幹作物栽培の推進と新品目への取り組み。新たな有望品目への取り組みと農産物のブランド化の推進。GI の有効活用、契約栽培の拡大、雪下人参に続く雪を利用した新しい野菜の研究を官民一体での取り組みと雪下作物の除雪費補助、国営事業で開発された畑の災害復旧にかかる費用補助、有害鳥獣など駆除対策の強化、熊やイノシシ用の罠の増設や大型罠の導入、猟犬を活用した有害鳥獣対策の導入、猟友会会員を増やすために資格取得後にかかる費用補助や活動の継続可能な補助制度創設。畜産振興対策。家畜排泄物処理と家畜伝染病の未然防止対策への適正指導の実施。地域の生活環境へも配慮した適正管理の指導。国内や近隣県で発生している CSF、豚熱や家畜伝染病の未然防止対策。公種農家と畜産農家の連携による堆肥処理対策。堆肥施用は有料農産物生産を図る上では欠くことができない資源のため、農地への還元が図られる対策と支援。津南町の畜産の現状と対策。 町における畜産は規模拡大や投資をしても現状維持が精一杯。後継者のためにも地域に合った環境づくり、大規模施設利用型の団地化を要望。担い手農地集積対策。後継者への支援体制の強化。担い手農家の後継者が希望を持って就農できるような町単独の支援。一戸一法人や兼業農家を含めた中規模農家への支援。また、新規就農者が要望等を挙げられる体制の検討。PR 力の強化。農業の魅力や良さを町内の子どもたちをはじめ、町内外で就農を検討している人や、就農を希望する人、定年退職者など多くの方々へ知ってもらい、就農につながるような事業や施策を検討・発信。後継者への支援体制の強化。基盤整備に伴う集落営農、または集落を超えた組織経営体による農地集積などの講演会、成功事例の情報発信、基盤整備後の負担軽減もしくは負担ゼロ施策の検討。その他、農地労働者対策、新規就農者、外国人技能実習生の窓口の検討、畑地の輪作体系の確立、畑作の生産力を高めるため、新たな輪作体系の検討、農地の面積の把握、有料農地の面積把握、スマート農業の推進、最先端技術を使い、年齢や性別を問わずできるスマート農業の推進。写真、藤の木稔会長職務代理と涌井直志会長が県議所を町長へ提出。写真終わり。24ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、12月、師走。今年も残すところあとわずかになりました。この原稿を書いている時点でまだ雪は積もっていませんが、皆さんの手元に届く頃には見慣れた雪景色となっているかもしれません。今年は新型コロナウイルスで様々な場面で混乱が起こり、今もなお先の見えない不安があるかと思います。手洗い、うがい、消毒、換気等に気をつけながら、ぜひ健康な年越しを迎えましょう。来年もよろしくお願いします。ファン急増。小学校でひまわり号が熱い。このコーナーでも時々紹介している移動図書室ひまわり号。今回は特に利用者が多い小学校での様子をご紹介します。11月に津南小学校に行った時、たくさんの子どもたちが本を借りに来てくれましたが、特に1年生の子が熱烈に喜んでくれました。自由帳でひまわり号の絵を描く子や、友達同士でどの本がおすすめかを話し合う子などのほか、中には自発的に片付けを手伝ってくれた子も。普段何気なく持っている本がたくさん集まるととても重くなることに驚きながら、とても楽しそうに本を運んでいました。こんな風にどんなところでも楽しさを見出せるのは子供ならではのすごい能力だと思います。これからもただ単に本を貸し出すだけでなく、利用者や子供たちがひまわり号を通じて楽しめるよう精一杯頑張っていきたいと思います。今月の一冊、丸脳の人、金井真紀、左右者。農薬どころか肥料もいらん。同胞正則さんが長年検証して編み出した農法は、現代農業の常識を覆すものだった。まるで小説のように痛快な農家ノンフィクション。非常におすすめです。12月の新着図書、 ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、精神科医が教える後悔しない怒り方、ダイヤモンド社。一番わかりやすい確定申告の書き方、ダイヤモンド社。岩合さんちの猫兄弟、岩合光明。新型コロナ時代のランニング、角川。総国、笹本良平。高知、堂場俊一。お探し物は図書室まで、青山美智子。誘拐ファミリー、新藤冬樹。子供の本、世界史探偵コナン、小学館。面白大発見、世界すごすぎ辞典、池田書店。丸ごとサメ辞典、ポプラ社。おしり探偵10、おしり探偵の恋、トロル。絵本、野良猫軍団、ケーキを食べる、工藤のり子。伸びる自動車、平山照彦。初めての乗り物図鑑、講談社 BC。帽子くんのクリスマスプレゼント、新井博之。休館日、12月28日月曜日から1月3日日曜日、1月25日月曜日。写真、運び方がなかなか様になっています。写真の説明、ひまわり号の乗り口で子供が大きな箱を係の人に渡しています。写真終わり。25ページ、津南の文芸。短歌、砂丘。お揃いのペンケース7つ、同級生。読み書き続け、脳活目指す。お揃いのペンケース7つ、同級生。読み書き続け、脳活目指す。北村雅子。寒い夜、つい手が伸びるお茶お菓子。いつしか我の腹丸くなる。寒い夜、つい手が伸びるお茶お菓子。いつしか我の腹丸くなる。小島香代子。雪降るといいし予報に期待して、寝たるが今朝も道乾きおり。令和2年1月。雪降るといいし予報に期待して、寝たるが今朝も道乾きおり。江村大輔。初雪ともみじにはしゃぐ青みたる、ともに都会の人かと笑わる。初雪ともみじにはしゃぐ青みたる、ともに都会の人かと笑わる。石橋久子。雨だれの音をもしと外見れば、白菜の旗に白く積もりぬ。雨だれの音をもしと外見れば、白菜の旗に白く積もりぬ。津畑恵子。たら汁の湯気の向こうに父がいる。ただニコニコと微笑んでいる。たら汁の湯気の向こうに父がいる。ただニコニコと微笑んでいる。貝沢恵子。コロナ禍を吹き飛ばさんと上がりたる。断球花火に待ち清めらる。コロナ禍を吹き飛ばさんと上がりたる。断球花火に待ち清めらる。関谷育子。木に染まる寺のイチョウの円形に、連なる山々白く変わりぬ。初冠雪。木に染まる寺のイチョウの円形に、連なる山々白く変わりぬ。恩田久美子。休みなく散る土地の葉に近づける。冬の間近き、風を感じる。休みなく散る土地の葉に近づける。冬の間近き風を感じる。丸山直子。ゆっくりとすするコーヒーバリさんのブルーマウンテン木枯らしの街。ゆっくりとすするコーヒーバリさんのブルーマウンテン木枯らしの街。小野寺常世。二階より眺めあくなき代々の月は雲間に姿隠しぬ。二 2階より眺め飽くなき代々の月は雲間に姿隠しぬ。高橋春江。見慣れたる四方の山々移ろいて、日ごとに変わる四季の色彩。見慣れたる四方の山々移ろいて、日ごとに変わる四季の色彩。内山菊。祖母の語る、昔々を飽きもせず、聞き手育ちし我が幼き日よ。祖母の語る、昔々を飽きもせず、聞き手育ちし我が幼き日よ。おみはつえ。君とあれ、ありふれし恋にだるまじと、焦れど流さるしきたりの中。君とあれ、ありふれし恋になるまじと、焦れど流さるしきたりの中。滝沢勝恵。雪かきをするほどでもない積雪に、庭新しき雪が光りぬ。雪かきをするほどでもない積雪に、庭新しき雪が光りぬ。風巻京子。いろりべに、朝紡ぎ石祖母の顔、それより後の記憶のあらず。いろりべに、朝紡ぎ石祖母の顔、それより後の記憶のあらず。鈴木綾子。我が肩に止まる秋津に話しかけ、背に秋の日を受けつつ歩む。我が肩に止まる秋津に話しかけ、背に秋の日を受けつつ歩む。萩原光之。調整学園。我が愛車にベンツと名付け、日に2回、学校下の農道を歩く。我が愛車にベンツと名付け、日に2回、学校下の農道を歩く。中村武子。霜溶けて屋根より落ちる落としげく、今日出棺の友の死痛む。霜溶けて屋根より落ちる落としげく、今日出棺の友の死痛む。島田正幸。俳句、岩菅俳句会、11月。焼き芋のような腕して焼き芋屋。焼き芋のような腕して焼き芋屋。チネオ。サルビアの道案内や六地蔵。サルビアの道案内や六地蔵。トシコ。もみじもゆ百万年の地をの谷。もみじもゆ百万年の地をの谷。緑。曜日など忘るる暮らし秋うらら。曜日など忘るる暮らし秋うらら。よしじ。わらんべののけぞりながら太鼓引き。わらんべののけぞりながら太鼓引き。ふさよし。秋寂し昭和一桁古くなり。秋寂し昭和一桁古くなり。たえ。骨壺の重きを抱きて秋しぐれ。骨壺の重きを抱きて秋しぐれ。見え。犬の人決めてこたつをしつらえる。犬の人決めてこたつをしつらえる。玲子。そぞろざむ日差し求めてウォーキング。そぞろざむ日差し求めてウォーキング。ふみこ。痩せたねと言われ大根2本抜く。痩せたねと言われ大根2本抜く。森人。ストーブもお茶の仲間に入れてやる。ストーブもお茶の仲間に入れてやる。都州。26ページ、病院歳時記。冬におすすめ、2段階換気。津南町訪問看護ステーション管理者、秋野陽子。冬本番を前に新型コロナ感染者が増大しています。寒さが厳しくなってくると、密を避けるためのこまめな換気がおろそかになりがちです。夏の間は窓を開け放つことで対処できていましたが、寒くなると窓を開けることによる急激な室温や体感の変化で 体調が悪化する場合もあることから、締め切り状態となってしまいます。そこでお勧めしたいのが、2段階換気です。人がいない廊下の窓や、使っていない隣の部屋の窓を開けて、少しずつ外気を取り込み、同時に滞在している部屋の入り口を開けると、室内に風の流れができますので、効率よく空気を入れ替えることができます。暖房器具はそのまま使用した方が電気代の節約にもなり、室温も開ける前と開けた後では2、3度変化する程度です。セーションでも1日2回程度この方法で換気しています。ぜひ皆さんもお試しください。年金コーナー、年金生活者支援給付金請求手続きをお忘れなく。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受取には請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構、年金事務所が実施します。対象となる方、老齢基礎年金を受給している方、以下の要件をすべて満たしている必要があります。65歳以上である、世帯員全員が市町村民税が非課税となっている、年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方、以下の要件を満たしている必要があります。前年の所得額が約462万円以下である。請求手続き、丸1、新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方、お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から10月中旬頃から請求可能な旨のお知らせが送付されています。同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書に記入し提出してください。令和3年2月1日までに請求手続きが完了しますと、令和2年8月分から遡って受け取ることができます。2. 年金を受給し始める方、年金の請求手続きと合わせて、6日町年金事務所または役場で請求手続きをしてください。お問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、ナビダイヤル、6日町年金事務所、電話 025-716-0802、 税務町民課町民班、電話 025-765-3113。 健康体力づくり100日運動、前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略、3000日志賀春信船山、1900日、福原幸子、泊まる。1800日、保坂義夫、大井平。1700日、磯部正和、割野。1500日、和久井和子、割野。1200日、桑原千代、秋成。800日、福原義貞、泊まる。700日、清水よき子、田中。400日、反目きみ子、中深見。200日、桑原忠志、船山。主な運動、肩骨体操、ウォーキング、ラジオ体操、ゲートボール、水中ウォーク、ほか。議会コーナー、実施された行事、11月20日、津南町、建築協議会との懇談会、 産業建設常任委員会。25日、一般質問締め切り日。30日、第5回臨時会。30日、十日町地域広域事務組合臨時議会。議長、広域事務組合議会議員。12月2日、議会運営委員会。2日、全員協議会。2日、令和3年度検索要望回答会。9日から11日、第4回津南町議会定例会。17日、調整学園閉園式議長。今後予定されている行事、1月5日、新潟県町村議会議長会、議長会議、議長。6日、議会運営委員会。6日、全員協議会。10日、町消防団出初め式、全議員。
27ページ。タップ、ツナン、オールピープル。タップで行こう。タップ、MPO 法人。つながりで人づくりと町づくり。本年もありがとうございました。令和2年は新型コロナウイルス感染症により、今までの当たり前ができなくなり、生活が大きく変わりました。生活に制限がかかる中、感染症対策を行いながら、町民の方々からタップの様々な活動への参加や、クアハウスツナンの利用をしていただきました。コロナ禍でも皆さんと理念であるつながりを感じることができ、改めて感謝いたします。来年も変わらぬご愛顧をいただけますようお願い申し上げ、歳末のご挨拶とさせていただきます。年末年始の予定。総合センターエアロビクス12月21日月曜まで。卓球12月25日金曜まで。ロコチャレ12月22日火曜まで。新年は1月4日月曜から通常開催となります。クアハウス津南、12月29日火曜まで14時からの通常営業です。12月31日木曜、1月2日土曜、3日日曜は開館時間10時、閉館時間17時となります。元旦は休館となります。クアハウスツナンの利用方法。クアハウスツナンでは、毎日利用する方や、週1回程度の利用の方など、多様な会員区分を設定しています。表、会員区分による年会費の表です。会費区分、年会費の順に読みます。個人チケット15,000円、家族チケット30,000円、プール・バーで40,000円、プール・小学生以下5,500円、フリー50,000円。詳しくはクアハウス津南まで。表終わり。雪が降ると運動する気持ちの低下や機会が減り、体調維持や体型維持が難しくなります。クアハウスを利用することで、自らの心のやる気スイッチを入れるきっかけにしてみませんか？クアハウス会員のチケットが施設利用や教室で使用できます。今は クアハースツナンの会員になっていない方で、会員チケットをお持ちの方はいませんか？残っている会員チケットでクアハウスを利用したり、教室に参加したりできます。心当たりのある方は、ぜひご利用ください。クアハウスツナン会員専用入場券チケット4枚で施設利用可能チケット3枚で教室参加可能苗場山麓ジオパーク認定商品特産品紹介大地の宝物1商品名中条摂理光月30万年前の苗場溶岩は中津川を越え沖ノ原まで達し大絶壁となりました。その岩肌である中条摂理の絶景を表現したお菓子です。商品名ジオコ菓子光月雪玉型のお菓子で、火山活動により形成されたこの地をイメージしています。表面には雪の降り積もった様を砂糖でコーティングし、苗場山麓の歴史と自然が感じられるお菓子です。それぞれのお菓子の写真が載っています。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600 観光地域づくり課電話 765-5454 28ページナジョモン通信6項目あります。1第11回マイコレクション展会期令和3年1月16日土曜から2月28日日曜入場無料アニメのセル画レコード十分杯などさまざまなコレクションが集まりました。驚きに満ちたコレクションの数々をどうぞお楽しみください。マイコレクション展の写真があります。2スノーシューナジョモンの森へ。日時1月10日日曜9時から11時。体験料500円。対象小学生から大人。スノーシューの履き方、歩き方の練習もあり、起伏の少ないコースで自然観察を行います。自然観察の後は、縦穴住居でのんびり過ごします。スノーシューで森への写真があります。3、和紙の明かり。日時、1月17日日曜。10時から12時。体験料1500円。対象、小学3年生から大人。構造からできる資料。紙は紙、料は材料の料を使って柔らかい明かりのランプシェードを作ります。ライトは別途950円かかります。和紙の明かりの写真があります。4. 津南学第9号観光のお知らせ。津南の自然、文化、民族、歴史などの魅力を凝縮した津南学の第9号が刊行されました。ナジョモン文化センター歴史民族資料館などで1500円、税別でお買い求めいただけます。津南学第9号の写真があります。5. 学校の思い出の品はありませんか？ナジョモンではかつて津南町にあった学校や分校の思い出の品を集めています。 例えば学校名が入った記念の湯飲みや手ぬぐい、制服、校章などご寄贈いただけるものがありましたら、ぜひご連絡ください。6. 年末年始休館日のお知らせ。12月28日月曜から1月4日月曜を休館とさせていただきます。来年も皆様のお越しをお待ちしています。今日、1月、ナジョモンで行われる体験プログラム、予約受付中、当日受付も可、ただし、定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。10日、日曜、9時から11時、スノーシュー、ナジョモンの森へ、500円、低学年以上。17日、日曜、10時から12時、和紙の明かり、ライトは別途950円、1500円、中学年以上、今日終わり。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。小林里穂。寺石。弘明さん。ゆりえさん。玉村かな。十二の木。まさやさん。まゆみさん。お悔やみ申し上げます。死亡。大口千恵子さん、65歳、前原。滝沢リーさん、102歳、赤沢。江村蘭さん、91歳、牧下。江村染さん、100歳、小島。森口幸子さん、64歳、宮野原。中沢敏子さん、98歳、中深見。藤野木和美さん、63歳、太田新田。和久井義和さん、62歳、宮野原。大平健太郎さん、74歳、割野。村山千代さん、78歳、押し付け。小林武雄さん、94歳、慶福園。滝沢昇さん、85歳、陣馬下。吉野和子さん、61歳、逆さ巻。広報編集室。雪が降って、冬の津南町らしい景色になってきました。昨年度は雪祭りの中止など、冬の撮影があまりなかったので、今年は雪景色なんかを撮りに行きたいですね。コロナウイルス感染症がまた拡大してきてしまいましたが、町もこれから始まる申告相談などに向けて対策をしていきます。私も取材や訪問の際は、感染症対策をバッチリしていきますので、よろしくお願いします。村山拓也。津南町の人口、12月1日現在、括弧内は前月比。人口9260、括弧マイナス13。男4476、括弧マイナス5。女4784、括弧マイナス8。世帯数3471、括弧プラスマイナス0。転入11、転出16、 出生3、死亡11、婚姻0。広報津南ナンバー714、令和2年12月22日発行。発行津南町役場、郵便番号949-8292、新潟県中尾沼郡津南町大和座下船戸簿585、電話025-765-3111、代表、ファックス025-765-4625、ホームページ https://www.town.tsunan.niigata.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南2020年12月20日号を終わります。